入眠夜話。私たち人間には欲求や欲望と呼ばれるものがあります。あれをしたい、これが欲しい、こうなりたい。そして人の行動はすべてこういった欲求が元になっているようにも見えます。ですから、人の心の動きと行動に注目した研究、つまり心理学の分野では、こういった欲求に関する研究は、初期の頃から活発に行われてきました。そして現在も、あらゆる角度からそれを見て、否定、肯定を繰り返しながら、その研究が進められている、まさにその最中だと言えるでしょう。今回はそんな中から、一つの有名な理論についてお話しいたします。というわけで、今宵の夜話は、第三の心理学、マズローの欲求五段階説。現在の心理学は、単純な分類ができないほど多様化していますが、そのアプローチの方向によって、大きく二つに分けられます。精神分析と行動主義です。精神分析学は有名なフロイトが創始したもので、人間の内側の無意識に着目して、言うなれば心の働きから人の行動を見るもの。一方の行動主義心理学では、人間の行動をあくまで外からの刺激への反射であると考えます。ですから、人と動物とを区別しません。有名な実験がパブロフの犬です。ご存知かとは思いますが、犬に餌を与えるときに、毎回ベルを鳴らせば、そのうちベルを鳴らすだけでよだれを垂らすようになる、というあれです。行動主義心理学では、自由意志は錯覚であり、行動は遺伝と環境の両因子の組み合わせによって決定されていく、という考え方が基本です。つまり、私たちの内側から湧き上がる欲求、そして行動は、自分で考えて決めているように見えて、実は、例えばその時の周囲の状況や、他からの働きかけなど、外側からの刺激と遺伝の組み合わせによって決まっているもので、あくまでそれは反射である、という考え方です。行動主義心理学にもいろいろな研究方法が存在しますが、基本は言うなれば、人間観察です。人はどんな環境の時、どんな行動をとるかを観察することで、人という生き物を読み解いていくというアプローチなのです。 そしてこれら、人間を内側から、あるいは外側から解き明かそうとする二つの試みの中間に位置する。第三の心理学を目指すとして、1960年代に生まれたのが、今回お話しする人間性心理学です。提唱者はアメリカの心理学者、アブラハム・マズロー。彼は精神分析が無意識に注目して、意識の役割を軽視しすぎていることに、また行動主義が人と動物を区別せず、その一面しか見ていないことに違和感を抱き、健康な人間の自己実現、創造性、倫理といった、これまでの心理学が避けてきた、より人間的なものに着目しました。人間性心理学の中で、特によく知られているのが、自己実現論、そして、欲求五段階説です。マズローは、人間は自己実現に向かって絶えず成長する、と仮定しています。そして人間の欲求を五段階の階層で理論化し、その最後の五段階目に自己実現を置きました。この人が持つという五段階の欲求は、よく五段階のピラミッド型で表されていますが、マズローによれば、人は下の段階の欲求が満たされると、その上の段階の欲求が現れ、今度はそれを満たそうとします。では、人が持つという五段階の欲求を、下の段階から順に見ていきましょう。一段階目の欲求は、人が持つ欲求の中で最も優先される基礎的な欲求、生理的欲求です。食事、睡眠、排泄といった生命を維持するために不可欠な欲求で、幸いなことに現代の日本に生きる私たちは、この生理的欲求が満たされないという事態は少ないはずですから、健康であればすぐに次の段階の欲求が現れるはずです。二段階目は、安全の欲求です。健康的で命の危険を感じない、安定的な生活、環境に対する欲求です。そのための経済的な安定や、万が一の事態が起こった時のセーフティーネット。例えば、医療保険や生活保護といったものも含みます。現在の日本では、経済的な安定面でこの欲求が満たされていないと感じる方もあるかもしれませんが、全く満たされないという方は、こちらも幸いなことに少数派でしょう。となると、次の段階の欲求が現れているはずです。三段階目は、社会的欲求と愛の欲求です。これまでの欲求が十分に満たされると現れてきます。自分が社会に所属し、必要とされている。果たせる役割があると 感じることへの欲求です。情緒的な人間関係や他者に受け入れられている、どこかに所属しているという感覚を含みます。この欲求を満たすには、自分を受け入れてくれる他者の存在が不可欠となります。この欲求を感じ、満たされないと、孤独感や社会的不安を強く感じます。4段階目は、承認・尊重欲求です。自分が社会や集団に所属して、果たせる役割がある、という段階から進み、価値がある存在であると承認され、尊重されることを求める欲求です。よく SNS で、いいねをもらえると承認欲求が満たされる、などと言いますが、まさにそれを指します。この承認・尊重のレベルは2段階あるとされ、低いレベルの尊重欲求は、他者からの尊敬、名声、利権、注目などを得ることによって満たすことができるとされています。しかしマズローは、この他者からの尊重を必要とする、低い尊重のレベルにとどまり続けることは危険だと言います。高いレベルの尊重欲求は、他者からではなく、自分からの承認を求めるものです。つまり、自分の尊重欲求は、他者からではなく、自分からの承認を求めるものです。つまり、自分が自分自身を評価、承認することです。この欲求は、技術や能力の習得、自立性などを得ることで満たされるとされていますが、この欲求が妨害されると、劣等感や無力感などを感じるようになります。そして、自分が自分自身を承認することができ、この欲求が満たされると、いよいよ最後の欲求が生じます。最後の5段階目が、自己実現の欲求です。自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きていきたい、という欲求です。自分が持つ可能性や能力を最大限に発揮して、自分がなりうるものにならねばならない、という欲求です。社会的な成功にとどまらず、自分が理想的だとイメージする自分を実現したい、という欲求と言えるでしょう。マズローは5段階に分けられた欲求のうち、最初の4段階と最後の5段階目は欲求の質が違うと考え、下位の4つの段階を欠乏欲求、最上位である5段階目を成長欲求として分けて考えています。欠乏欲求はその名の通り、足りないもの、不足しているものです。ここでの欲求はあくまでそれを埋めるためのものです。一方の5段階目、 自己実現のための欲求は、不足がすべて満たされた上で、自分のさらなる成長を目指すという欲求なので、他の欲求とは質の違う成長欲求と捉えたわけです。欠乏欲求の各段階は、それが満たされないとき、満たそうとして人に行動する力を与えます。そして満たされると、次の段階の欲求が現れますが、しかし前の段階、言うなればクリアした以前の欲求からは、行動する力が失われることになります。しかし、成長欲求だけは、その力を失いません。自分の可能性は更新され続けます。一つの目標を達成すれば、新たな可能性を持った自分が浮かび上がり、その自分を実現するために、新しい力が生まれるのです。なお、欠乏欲求を十分に満たした経験を持つと、欠乏に対してある程度耐性、つまり耐える力がつくといいます。わかりやすい例を挙げるなら、一部の宗教家や慈善活動家などです。彼らは多少の貧乏などものともせず、自己実現のために活動を続けられます。また一般的にほとんどの人は、欠乏欲求の一段階目の欲求から、二段階目、三段階目と、順番に満たしていくとされますが、中には欠乏欲求を何段階か飛び越えて、存在欲求、つまり自己実現欲求を満たそうとする人も存在します。これは言うなれば、夢を追う人々です。例えば、俳優になりたい、歌手になりたい、といった欲求を持って自己実現に邁進する人々の中には、その過程で社会や他者からの承認や尊重を必要としない人もいるでしょう。さて、マズローは人間の欲求をこのように分類し、当初はそれぞれの欲求は一段階ずつ完全に満たされることにより、次の段階に進むとしていました。しかし彼は、その後の大規模な調査を経て、改めて、各階層の欲求は、ある程度同時進行で満たされていく、としました。人の欲求は、物質的なもの、精神的なもの、どちらも大切で、それらをバランスよく満たしながら、最終的には自己実現、つまり自分がなりたいと思う自分になることを目指すということでしょう。なお、マズローは晩年、五段階の欲求階層の上に、さらにもう一つの段階があると発表しています。自己実現を超えた、自己超越の段階です。その内容を説明するのは難しいのですが、幸い私たち日本人には、その状態がどんな状態なのか、イメージを共有するのに便利な言葉があります。悟りです。 自己超越の段階に入ることは、悟りを開くことに似ているように見えますが、残念ながらこれ以上は僕の手には余りますから。自己超越段階を目指す方は、ぜひご自身で人間性心理学への理解を深めてみてください。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。